OBS ラジオ1スタ火曜日です。
1スタカルチャー。このコーナーでは日常で気になる話題や生活に役立つ情報を、ためになるエンターテイメント情報などを専門の方々に伺っています。
第4火曜日は津島先生こんな時どうなるのと題して、つくみの津、普通の島、津島総合法律事務所の津島誠二さんに家庭での悩みや相談をはじめ、法律に関わる問題のあれこれを伺っていきます。津島先生おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
こちらこそ
よろしくお願いします。
今日番組の冒頭で、あの傷に貼るテープ、絆創膏のことを、なんて呼ぶかっていう話をしてたんですけども、津島先生は
絆創膏、
あれ絆創膏ですね。絆創膏一票、はい、なんかいろんなカット版とかですね、リバーテープとか、いろんな呼び方
が。リバーテープありましたよね。
リバー、リバーテープ、はい、じゃあ、絆創膏じゃなくてリバーテープにします。
リバーテープ。
リバーテープ。
一票。
カット版はどうですか？
いや、カット版は僕は聞かないですね。
そうなんですね、
はい。いや、だからなんだっていう話なんですけども。そう、あとでリスナーさんへのね、アンケートでもしてみようかなとは思いますけども。はい。あ、では本題に参ります。はい、今日はどんなテーマでしょうか？
まあ、夏休み始まりまして、お子様がいらっしゃる方。もう子供を連れてですね、いろんなところに出かけることも多いと思います。ただですね、自分の子供ではなくて、自分の子供と、まあ、他の人の子供とか、特に友人の子供とかですね、そういうのを連れて、そのプールに出かけた、そのお母さんからの相談です。
ほう。じゃあ、お願いします。
はい、相談事例ご紹介します。小学5年生の男の子を持つ母親からの相談です。仲の良いお母さんグループで、子供たちをプールに連れて行くことになりました、参加者はお母さんたちが3人で、それぞれの子供たちが3人の全部で6名です。子供たちはこの行事を楽しみにしていました、実は昨年も同じメンバーで九十三にキャンプに行っています、キャンプ当日の朝、一人のお母さんから連絡が、
プール当日の朝ですかね。
あ、
プールの行く日ですよね、
お母さんから連絡がありました。そのお母さんは昨夜から下痢と発熱が続いており、とてもプールに行ける状況ではないそうです。しかし、そのお母さんの子供、ここでは仮に K 君とします。K 君はプールに行きたがっているので、自分はプールに行けませんが、K 君だけでも連れて行ってくれないかと言われたそうです。残りのお母さんたちは相談した結果、K 君の気持ちを考えれば、プールに連れて行ってやるのがいいだろうということになり、自分たちの子供と一緒にプールに連れて行くことになりました、そしてプールに着きました、子供たちは大喜びで遊んで、2人のお母さんは交互に子供たちを見守っていました、
よくあるし微笑ましい光景ですよ、
ところが今回相談に訪れたお母さんが目を離した隙に、K 君がプールサイドを走り回った挙句、滑って転んでしまい、手首を骨折してしまいました。すぐにお母さんたちは K 君を病院に連れて行ったんですが、複雑骨折ということで数回にもわたる手術が必要という重傷でした、そしてこの後が問題でした。 K 君の父親から今回相談に訪れたお母さんに対して損害賠償が請求されたんです。損害賠償をしなければならないのでしょうかということです。
こんな時どうなるんですか？
まずね、行為で行ったにもかかわらずですね、思わぬ損害賠償を請求されたという話ですよね。これもう少し話付け足しますね、このお母さんはですね、まずあの金銭をもらってですね、その子をK君を連れて行ったわけではありません。
行為ですよ、
あくまで無償でK君を連れて行っています。それからね、プールまで、まあ、車で行ったんですけども、そのガソリン代の負担はこのお母さんです、でさらにね、プールで実はこれジュースも飲んでるんですよね。まあ、かき氷もあったんです、そのお金もこのお母さんが出してます。いいお母さんですよね、さらにね、 K 君やね、自分の子供に対してね、プールに入る前に、プールサイドは滑りやすいから絶対に走っちゃいけないよっていうふうに言っているんですよ、
注意もした、
それで子供たちもね、はい、わかりました、と言ってた事実がちゃんとあるんですね。さてここまでですね、村さん、富谷さん、これ損害賠償しなければならないと思いますか？
でも事前にプールサイドを走ってはいけないよって注意してるわけですし、お金ももらってないわけですから損害賠償する必要は私はないと思います。
そうだね、僕もそうは思うんだけど、引っかかるのが、目を離した隙にっていうところなんですよね。このお母さんが仮にその怪我をしてしまった K 君から、目を離すことがなければ、わあダメダメ走っちゃダメよって言ったりとか、ね、連れ戻したりとか止めたりとかできますから、怪我を防げたっていう部分もあるのかなと、なら責任は多少なりともあるんじゃないのかなと思うんですけども、どうなんでしょうね。
なかなか鋭い意見ですね。じゃあですね、じゃあこの場合法的にはどうなるのかというのを話していきますね。まずですね、この相談の訪れたお母さん、それから K 君、それから K 君の両親との間にですね、そのどんなルールが存在したのかっていうところから考えていくんです。で、見てみたら、どうやらですね、その K 君の、お母さんになってるのは、ここ両親としてね、両親の方が、このお母さんに、K 君をプールに連れて行ってくださいねと、お願いして、それで、いいですよって答えてることは、間違いないわけです。じゃあプールに連れていくっていうのをよく考えてみたらですね、行きありますね、プールまで、それからプールでは遊ばせますよね、それで帰り連れて帰る、じゃあそれだけのことで足りますかっていう問題ですね。つまりね、そこでね、全然安全面に配慮しなくてもいいんですかって言ったら、いや、そんなはず
ないですよね。
そうですよね、つまりやはり安全にですね、ちゃんとプールまで連れて行ってプールで遊ばして、そして無事に帰ると、そういう約束をこのお母さんは K 君の、お母さんと両親との間でやったと、でこういうような契約のことをね、これ委任契約っていうんですよね。で、委任契約っていうのは、その依頼する側がもう他方にですね、ある事務を行うことを頼んで、他方がこれを引き受けると、というだから、これはやっぱり委任契約が成立してるとまず見るわけです、ここでおけるルールっていうのは委任契約関係なんだなっていうことですね。
お金をもらっていなくても契約は成立するんですか？
ここがね、よく勘違いされるところなんですよ。この委任契約っていうのは、お金をもらう場合もあるとか、ほとんどの場合がお金をもらう場合ですよね。ところがですね、民法の原則はお金をもらわないことなんですよ。つまりお金をもらうかもらわないかっていうのは、委任契約の成立には全く関係ない。
関係ない。
はい。
へえ。ちゅうことは、じゃあ K 君は怪我しないように見とかなきゃいけない。
実はね、その委任契約が成立していたら、その委任を受けた側ですね、受任者っていうんですけども、それはね、考えられる最高の注意をして、今回の場合だったら事故を未然に防がなきゃいけないんですよ。
結構重いものなんですね。
一番重い注意義務ですね。法律上一番重い義務だと考えてもいいはずです。で、今回ですね、やはりこのお母さんがK 君から目を離さなかったら、これやっぱり事故を防げたという関係がある以上は、やはりこれ委任契約の義務違反、それで義務違反は損害賠償請求と、損害賠償義務を負うということで、村瀬さんが正解。
なんか正解したのは嬉しいですけど、なんかやっぱってね。
あ、でもちょっと待ってください。前に先生は常識に合わないような法解釈は間違いなんだと言いましたよね。こんなことで損害賠償する必要があるなら、故意で言った人がかわいそうですよね。しかも今回はこのお母さんは事前にプールサイドを走らないようにって注意してるわけですよね。この結論は常識に合わないように思うんですが、どうなんでしょうか。
いいとこですよね。実はですね、その感覚は正しいんですよ。でもですね、その委任契約が成立する点というのはですね、やっぱりこれは否定できないんですね。で、つまりそのいろんなルールを決めるっていうのは、確実なところをまずは確実だと認めるところにあるわけでして、この委任契約が成立するところはやっぱり確実なところなんですね。だからここはやっぱ動かせない。ただですね、その K 君というのがこれ小学5年生ですよね。それからその一定の決まり事を守ることは、これは期待できる。で、さらに無償で行われているということからですね、今回の場合、過失がですね、K 君にも、K 君側ですよね、もうこれ大きく認められる、というですね、解釈が十二分にありますね。法的に言うとですね、過失捜査というのが大きく認められるということになります。 だから損害賠償責任はあるんだけども、その支払う金額自体は、まあ、低くなる。
なる。
なるほど、そうなんですね。
がしかし、なんかそういうふうに言われると、夏休みの時にお子さんをね、
はい、
家を連れてくよっていうのをなかなか、はい、しにくくなっちゃう。
はい、ただですね、その人の子供、
はい、
預かった時にですね、まあ、自分の子供と同じように扱えばいいだろうと、
はい、
という気持ち自体が実はこれがダメなんですよ。やっぱり人の子供を預かってるんだ、責任を感じてもらわなきゃいけないんですよね。
気をつけなきゃいけないですよね。じゃあその仮に人様の子をね、はい、預かる時はどのような点を注意すればいいんでしょうか。
まずですね、すぐやらなきゃいけないことってあります、もう現実にもう夏休み始まってますので、今から連れていく方いると思うんですが、まずこの障害保険に入らないといけないです。
ほうほう、
これはもうあの安い金額で入れる障害保険ありますし、それからですね、火災保険とかにもすでに障害保険がついてる可能性もありますですね。はい。まあ、それとかですね、その行き先であるですね、施設とかについてですね、まあ、情報とか、それから天候の情報を入手するとかですね、まあ、できる限り事故を未然に防ぐというような、まず心構えをしてもらわなきゃいけない。
なかなか大変ですね。
そうですね。
はい。まあ、ただね、これですね、その例えばこれ子供会で連れていくとかね、それから近所のおじさんおばさんがね、好意で連れていく、だけどこういうふうにあなた責任を取らなきゃいけませんよ、責任を感じてくださいって言ったら連れて行きにくくなるのはこれ間違いない。
そうですよ。
じゃあどうすればいいか、
どうすればいいか教えてください、
はい。まあ、それはちょっとまだ長い話になります、
次回でございます、ね、でも対処方法はちゃんとあるんだということですね。
そうです。
まずは、まあ、夏休み始まったばっかりですけども、はい、まあ、その障害保険ですとか、事前にリスクを減らしておくこと、で、またさらにという話は、また次回ということで。
そうです。
はい。お願いいたします。チスタカルチャー、今日のこの時間は、つくみの津、普通の島、津島総合法律事務所の津島誠二弁護士でした。どうもありがとうございました。
は
い、
ありがとうございました。
OBS ラジオ一スタ、この番組では皆さんからのリクエストにお答えしています。宛先は r@e-obs.com r@e-obs.com、 ファックス番号は 097-558-5071 097-558-5071 番、また LINE の OBS 一スタ公式アカウントでもリクエストを受け付けています。あなたの一番になりたい、リクエストお待ちしています。